いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎週各週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さて今日は秋田県神社庁教会員の高橋典久さんにスタジオにお越しいただいています。高橋さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて高橋さん、
はい、
早速なんですけどもね、
はい、
あのラジオを聞いている方から、
はい、
質問が来ました。
はい、
ラジオネームおばこ号さんからですけども、高校入試、まあ、今から15年ぐらい前ですが、高校入試の際に3年生全員が合格祈願をしました。その前に担任の先生から親戚や家族で亡くなった方や出産した方がいなかったかを聞かれました。まあ、亡くなるっていうのは不幸だから良くないのかもしれませんが、妊娠や出産も神の世界では良くないんでしょうか、教えてくださいという質問です。
はい、神社のその昔から伝わるところでは、まあ、罪あるいは汚れというのは神社の方ではタブーというふうにされておりまして、汚れイコールその気が枯れた状態、気がれ汚れというふうな考え方があります。でそれはどういうことかと申しますと、普通の状態ではない状態を、まあ、気が枯れた状態、汚れた状態というふうな考え方があります。したがって出産というのもやはり非日常的な状態でありますので、やはり慎んで、いただくという期間に当たるというふうに思います。で昔はその今は出産はすぐに病院に行かれて出産されて、まあ、5日程度で退院というふうなことで、まあ気軽にって言えば変ですけれども、簡単にというふうな期間であり、短い期間でありますが、昔は家で出産をしておりましたので、まあ、床上げ20日というふうな言いされているところもありますように、まあ、20日から1ヶ月程度は、安静にしているというふうなことから、まあ、その期間は、まあ、気が枯れた状態であるということから、まあ、神様の前には出るのは、まあ、失礼に当たると。いうふうな考え方だろうというふうに思います。で赤ちゃんが逆に生まれてお宮参りというのもありますけれども、まあ、その地域によって、日にちは若干変わりますけれども、まあ、早いところでは最低1ヶ月というふうな、ことで行われておりますが、それも子どもの成長だけではなくて、やはり出産されたお母さんのその健康状態というのも元に戻るまでにはやはり20日から1ヶ月程度かかるだろうというふうなことから、そういうふうになっているのかなというふうに考えております。
なるほど、わかりました。はい、いかがでしょうかね。不幸、まあ、良くないというよりは、まあ、非日常であるということから、はい、まあ神様の前にはこう出るのにふさわしくない
時期
という意味で、まあ、
は
い、いろんなお祓いをする関係で聞かれたということですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。さて今日ですが、テーマはこれ神社と花火ということで、とても関係があるのかなっていう不思議な組み合わせなんですよね。これはまあ花火 その起源あたりからちょっと教えていただきましょうか。
はい、まあ花火の起源は、まあ、この地域、日本の近くではその中国での火薬の発明以降だというふうに言われておりますけれども、まあ、花火の原型とされるのろしについては、まあ、紀元前まで遡るというふうに考えられているそうです。で日本 その花火の起源となりますと、まあ、中国の唐の時代に広がった、あるいはその蒙古来襲の時に広がったとか、また種子島に鉄砲が伝わった時であるなど、まあ、いろんな説がありまして、はっきりしてないというのが現状のようでございますが、ただ最初に花火を見学した人物は、まあ、記録上では徳川家康と、
日本では、
はい、というふうに言われているそうです。で記録には立ち花火ということで、まあ、私たちがよく知っているその吹き出し花火、ドラゴン花火を大型にしたようなものというふうに言われているそうです。まあ、それで、まあ、駿府三河 での花火作りが盛んになりまして、花火発祥の地というふうに言われているそうです。
その花火とね、はい、なんで神社がこう結びついちゃったんですかね。
そうですね、はい、まあ、家康さんがその花火を見て以降、各大名さんの間でもそういう花火見学というのが流行ってきたそうで、まあ、その東京の両国花火というのがあるんですが、そのことの起こりは、まあ、凶作や疫病のそういう流行による犠牲者の慰霊、それからその疫病退散祈願を兼ねて水神祭りを行って、で、その余興に見せたのが、その両国の花火の起こりというふうに言われておりまして、まあ、花火と神事を絡めてこう行うようになってきたというところがあるようです。
なるほど。秋田県内でもね、多くの花火大会開催されますが、はい、県内でもそういった神社との結びつきがある花火大会もあるんですか？
そうですね、まあ、県内各地大小さまざまな花火大会があるようですが、まあ、イベントとして始まったものもあれば、まあ、その神社のお祭りに合わせて開催している花火も見受けられるようです。現在も続いておりますのは、はい、9月14日、大仙市の、神宮寺、八幡神社の宵宮祭に合わせて開催される南海神岡花火大会、はい、また同じ日に、横手の増田の合山神社の、宵祭りで行われる増田の花火などが挙げられます。で、あとその日本一と言われております大仙市大曲の全国花火競技大会も、ことの起こりは大曲の諏訪神社の奉納余興花火とが始まりであるというふうに言われております。
高橋さんの神社ですね、
はい、
諏訪神社は、
はい、で、まあ、その全国各地に、まあ、いろんなその神社の奉納花火なんかもあるわけなんですが、やはりそれは、その地域のその五穀豊穣ですとか、はい、あるいはその地域の発展、あるいはその商売繁盛とか、まあ、個人的にはその無病息災とか、そういう願い事が、まあ、神様に届くようにというそういう願掛け、あるいはさらにその花火を地域の人々で楽しみながらそのお祭りを盛り上げる、そんな願いをかけた行事が、まあ、全国津々浦々、早いところで春祭りの5月ぐらいから、秋の収穫前の10月ごろまで、続いているというふうなところのようです。
なるほど、はい、まあ、願い事を、ね、かけるということで、今年は震災もありましたので、はい、またいつも以上にね、
そうですね、
いろんなこの、安全な社会とか、この平和を、ね、求める方の願いが多いかもしれませんね。
はい、はい、
はい、込めながらね、こう花火をじっくり見たいですね。
そうですね、なんか花火に対するこう見方変わりました。
はい、
はい、はい、高橋さん、今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお話は秋田県神社庁協会員の高橋典久さんでした。さて、次回は8月9日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーでは神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は郵便番号 010-8611、 ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp、 いずれも極上ラジオ神社で願いをの係までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
資源エネルギー庁です。節電へのご協力ありがとうございます。節電 GOGP や節電アプリでは、電力状況など節電に役立ついろいろな情報をご用意しています。毎日の天気や気温に応じてぜひご活用ください。
節電アクション、
サンメディカル。
介護ベッドや